ちょっと待ってください。今の変な間は何だったんだろう。おはようございますか。こんばんはか。何かしら言おうと思って迷った結果、間が空きましたね。大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、週末寒かったですね。なんだあれ、明けて月曜日も明けて、実は火曜日の朝に収録をしているんですけれども、土日ちょっと外での仕事だったんですよ。スポーツ関連の仕事で、バラし機材といって中継車とかではなく、機材バラバラで持っていったものを現場で組んで、で終わったらバラして帰るっていうバラし機材の仕事だったんですね。配信の 中継だったんですけど、とにかく土曜日がすごい雨で、でももう雨降ってるからさ、もう、カッパは全身、まあ、下は着てなかったかな。上だけですけど、暑いぐらいだったんですよ。暑いぐらいだなと思いながら仕事をしてて、で、特にね、重い荷物とか運んだりとか、積み上げたりとか、いろいろ繋いでいったりとか、やらなきゃいけないので、それでもう汗もかきまして、暑い暑いと思いながら仕事をしてたんですけど、日曜日ですよ。日曜日はもう晴れていく方向だと聞かされていたわけ。ヤフー天気さんがそう言ってたわけ。もう降らないぞって言ってたわけ。ところが降るわけですよ。まあ僕はテントの中にいるんですけど、一応この時期ね、必ずポータブルのクソデカ、僕の顔ぐらいの大きさがある扇風機を常に持ってるんですけど、さすがに稼働なしでしたね。土曜日はね、それでもやっぱり結構稼働させないと暑い感じだったんですけど、なんかすごく空気が冷たかったですね。ちょっと6月がもうすぐ来ているというふうには感じられないぐらい寒かったですね。で、土日ね、そうやって雨に降られながら、まあ撤収の時に雨完全に止んでて助かりましたけど、もう機材はドロッドロになるし、洗わないといられないし。もうその辺も大変だったんですよ。で、結局、そのまま帰ってね。で、翌日は、ロケの仕事だったんですけど、これがね、ちょっとまあ、顛末、どうしようかな、顛末後で話そうかな、もう、大変なことにちょっとなってて。あんまり詳しくはどうせ話せないんですけど、僕もちょっとやったことのないところの、担当になってしまい、ちょっと本当にバタバタしましたが、まあまあなんとか済んだんですけど、もう月曜日に関しては、24、5度まで上がる、天気も回復しているということで、これは絶対に暑くなると思ってですね、半袖のポロシャツ1枚で出かけたんですね。朝は寒いです。もう分かってたんです。朝寒いなと思ってて、いつもだったら長袖シャツを着た上に、その半袖のポロシャツとか着て出かけるんですけど、いやー、もしかしたら昼間クソ暑くて、これ上に羽織るものだったらさっと脱げばいいんですけど、下に着ている長袖の T シャツは、非常に脱ぎにくいんですよ、外では。だからトイレとか入って着替えなきゃいけなかったりするじゃないですか。だからそんなのめんどくさいから、なので、もう半袖でいいやと、昼間暑くなるんでしょと思って出かけたわけ。だから一向にあったかくならないじゃないですか。ずっと寒い。で、僕は昼間とか朝方スタジオみたいなところに入って、それから一回かな、トイレ行った以外は出てないんですよね。昼過ぎぐらいに出た時、あれ、肌寒いなと。で、夕方帰る時に、肌寒いを超えて寒いなと思いましたね。まあそれでもちょっと歩くと汗ばんでくるような体質ですからね。もうすぐ汗をかいちゃうような、体質だから、まあいいっちゃいいんですけど、それにしてももう6月の声が聞こえているよという状況で、この寒さはね、ちょっとね、やられますね。みんな体調崩しますよ、こんなの。で、僕なんかもうずっと体調を崩している状況でこれですから、一向に良くならないです。こんな状況を続けられてしまうと。なので、まあ、とりあえず、なんとかかんとか、 済みましてね、週末の仕事もバタバタもしましたし、大変なこともいろいろあったり、トラブルもありつつも、なんとかかんとか。一応、ちゃんと、まあ、チーフみたいな立場で担当させていただいて2年目なんですけど、1年に1回で。で、最初の年はもうアシスタント中のアシスタントだったのが、まあ、チーフになり、今年、もうやっと自分の中で全貌が見えてきました。遅い。本当は1年目にちゃんとできないといけないんですけどね。もう、やっと今年になって全貌が見えてきて、で、なんか余裕が出て、なんとなく早く終わった感じがしましたね。いつも時間かかるの長いなとか思ってるんですけど、今回はすごく早く終わった。すごく自分の中で余裕があるからか。うん、時間的にも。余裕を持って終われたなという感じがして、すごくいい感じに、仕事ができたんじゃないかなと思っています。うん。まあやっぱりね、仕事もプライベートも、皆さん余裕を持ってね、いろいろ言われたりしないようにしていきたいものですけれども、前々回ぐらいに言ってました、長野めいちゃんがね。いや、オールナイトニッポンは継続だし、楽しい番組だから続けてほしいなと。そう思って、この番組でもそういう話をしましたよね。まあ、良くないことは良くないこととして受け止めつつ、映画も公開もされましたしね。いろいろと CM とかからは削除されているとか、いろんな話は聞きますけど、まあ、今後僕には関係ない話なので、頑張っていただきたいなとか、思っていた矢先、オールナイトニッポンクロスも辞退しますということで、いやー、残念ですね。いや、まあ僕はいいと思うんですけど、まあ話しにくいよね、この状況ではね、本人としてもね、話しにくいんだろうなとか思って、まあこういう時のエマージェンシーとして日本放送としては、総口正明さんでしたっけ、アナウンサー。元局のアナウンサーで今はフリーでやられてるそうですけど、秋日野さんかな。その日のうちに言い渡されて、その日のうちに日本放送にやってきて、番組の内容を決めて、放送しているわけですよ。昨日ですね、もう昨日になるんですけど、今日火曜日ですから、どういう番組が放送されていたか僕はちょっと把握をしていないんですけど、誰が放送したんでしょうね。今度は多分、一週またいで誰かにお願いをして、それがしばらくは続くと思います。間を挟む人とはいえ、次は誰かがそのまま、まあ半年ぐらいは続くんじゃないですか。少なくともね。うん。だから頑張っていただきたい。後を取った方には頑張っていただきたいですけれども、なんかミヤネ屋か何かでですね、杉村太蔵さんがですね、いやーもう僕は、長野めいちゃん優しくしてもらったから、僕は味方です。みんな過剰反応じゃないかなみたいな意見を言ってて、こういう意見言ってくれる人なかなかテレビにいないんで、ありがたいというか、うん、こういう、なんていうの、そう思ってる人もたくさん、別に不倫なんて、その個人間で解決したらいいし、犯罪でも、まあ言ったらないので、だから、個人間でやって、普通に芸能活動がしたらいいんじゃないの、過剰反応だよっていう人、いていいと思います。僕は、いろいろと、みそぎ的なものは必要なんだったらやればいいと思うけれども、ちょっと過剰すぎるなという意見もあるので、そういう意味では、ある意味近しいところではあるので、痛快ではありましたね。話としてはね。でもなかなか言えないですよ。今の芸能界に身を置きつつ、あの話って言ったら、自分にいつか帰ってくる可能性がありますからね。不倫じゃなくてもね。何かの時にあの発言が、ドーンと自分に帰ってくることもあるので、だから出の人は大変だなと思います。まあ僕は仕事としては裏方、こうやってなんか趣味の世界みたいなところでは表に出てますけど、表に出ているというほどは出てませんから、これが YouTuber でね、ものすごいとかなれば話は別なんでしょうけど、そんなんじゃないですからね。今のところ大丈夫です。まあ、 もう大丈夫じゃない僕の発言が昔のが掘り起こされちゃうって思うぐらい有名に皆さんがしてくれると嬉しいですけどね、今のところ大丈夫ですので、はい、ということで今のところ大丈夫な大魔王が皆さんに向けて、そりゃもうミヤネ屋を見てる人が何人いるか分かりませんし、カクカクシカジカの映画をどれぐらいの人が見るか累計分かりませんけれども、この番組を聞いてる人はまあ100人に満たないと思ってやっておりますので、気楽にやっていきます。今週もよろしくお願いします。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。昨日の現場がまあ大変で、いや、まあ、僕的にはどうってことない普通の簡単なロケものに行くつもりで集合していたら、まあスタッフの一人がちょっと来れなくなったと、来れなくなったというか、まあいろんなさまざまな事情がありまして、集合時間に間に合わないってことになったんですよ。で、僕はそっちのね、ちょっと複雑な方の仕事をやってくれっていう話になりまして、いやでもやったことないのね、でやったことないし、ほぼ使ったことのない機材、しかも機材ってね、いろいろなんですけど、人が準備したものを使うって難しいんですよ。中がどうなってるか分かんないから、マイクがどうつながっていて、どう外に出てってるかが理解できてないと仕事ってできないんですね。だからなかなかどうしてどうしようかみたいな感じがあってね、で結局のところまあまあその人は間に合ったんです、本番には間に合ったんですけど、その前の準備とチェックだけして、でまあ結局今後もできた方がいいからそのまま研修しておいてくださいってことになって、簡単な方のロケには僕はもう行かなくなったんですけど、いやまあまあまあ面白かったですけどね、変な話、まあいい機会ではあったと、その中のことは覚えておかなければならないっていう部分は前からあったので、まあ良かった、変なね、怪我の功名ってやつですよ。いいことではない、来れなかった、本番に間に合わないかもしれないっていう状況になっちゃったのはいいことではなかったけど、まあ結果的に僕的にはね、いい部分もあったなと思って、一日まあそこで過ごしたんですよ。まあでも全然ね、やりようが違うわけ、どんな仕事でもそうですけど、つまり週末やってた仕事とか、普段やってるスタジオの仕事とか、普段やってるロケの仕事とか、普段やってる別のスポーツ関連の仕事とか、全く違うんですよね。まあ部署が違うところもあるし、自分が同じような部署であっても立場が違ったり、やらなければならないこと、やれること、やる機材、すべてにおいてバラバラなんですよ。だから、まあ、簡単難しいからこそやりがいがあるとか、まあいろんなパターンがあるんですけど、いやまあでもどれをとっても楽しまないとできないんですよね、やっぱりね、仕事ってね、つまんないなと思ってるとね、永遠に終わらないんじゃないかと思いますから。いや、こんなね、放送関係とかそういう仕事をやる前にアルバイト、学生時代ですかね、アルバイトでね、工場で、なんかいろんなものの梱包をするような会社にバイト行ってたことがあって、でそれはね、例えばバレンタインなら箱の中にチョコレートを詰めていく、例えばそれがまあ別の時期だったらビールをビールケースに入れていくとか、 なんかいろんなことをやられてたと思うんですよ、まあ、いわゆるベルトコンベアで流れてきて、箱が流れてきてそこに物を入れる、で次に行った人が箱を閉めて梱包する、で積んでいくみたいな仕事ですね。で僕がたまたま行ってた時期がバレンタイン商戦で、まあ12月とか1月からやってたと思うんですけど、回ってくる箱があってね、バレンタインに渡すような4つ小さいチョコレートが入る枠がありまして、まあ言ったらアーモンドピーナッツみたいなこと、斜めにアーモンド反対側がピーナッツみたいになってて、間違えないように僕はピーナッツって入れていくわけですよ。で周りはねパートのおばさんばっかり、僕は当時20歳そこそこだと思うので、20歳下手したらなってないかもしれないですね。ある工場にまで行きまして行くんですけど、当然そんな周りにいるおばさま方と、今の僕よりは年下だと思いますけど、当時の僕からしたらもう随分妙齢のおばさま方なので、話が合うわけがないわけですよ。で話なんか合わないし、まあ話すこともなければ話しかけられることもないわけ、ほとんど。でとりあえずこれあんたはこれ入れなさいよ、欠けてるのとかあったらそれは入れちゃダメだよね、それは横に避けといて後で食ってもいいからとか言われて行くんですけど、欠けたチョコレートっていっぱいあってね、でも最初は食うんですけどね、いらないんですよ正直。二つ目作ったらもういらないじゃないですか、チョコレートなんて。もう途中で嫌になるしね。もうマスクしてたと思います、多分ね、職人だし。したらね、時間が一向に進まないんですよね、あれね。ずーっとつまんないなと思って仕事してるわけですよ。で、ラジオかなんかがうっすら流れている、ラジカセの何かでかけてて、当時 FM かなんかだったと思います。802とか FM 大阪とかその辺だったんじゃないかな、大阪だったんで。で、ずーっと音楽が流れてるのをふわーっと聞きながらチョコレートを入れ続けて、そろそろ30分経ったかなと思ってみると、さっき時計見た時から5分しか経ってないわけですよ。もうね、地獄ですよね。永遠に終わらないんだ、この作業はと。次、終わりだよって言われることはないのではないかと思うぐらい永遠に続くわけ。したら、お昼休みですってなって、皆さんご近所の方だから家帰ってご飯食べたりとか、まあ持ってきてるお弁当とか食べたりするわけですよ。で、僕は何も持って行ってないし、またこれが住宅地の真ん中にあるから何もないです。今時みたいにコンビニの数も多くなかったですから、何も食べるもんなくて。で、なんかね、なんか商店かなんかあって、そこにカップ麺とか売ってるから買ってきなさいよとか言われて、それだけ買ってきて食べてたような気がしますね。で、また午後からもう、チョコレート、ピーナッツ。あれ、まだ5分しか経ってない。ピーナッツ。だからね、ピーナッツ、おっしゃーとか、面白く楽しくやれたら、すぐ時間は経つと思いますね。でもまあ、面白く楽しくなんか到底できない仕事なので。いや、今、もしあの仕事をやれって言われたらね、お断りするでしょうね。日給10万ですって言われてもね、ちょっと考えますよね。いやちょっとね、あれ8時間やるんでしょ、間1時間休憩とあと15分休憩が2回1時間半の休憩で8時間やるんでしょ、苦しいですね。皆さんよく頑張ってらっしゃると思います、尊敬します、正直ね。はい、僕はちょっと無理ですね。だから楽しめる仕事を募集しておりますので、楽しいなと思って一瞬で時間が過ぎて、そしてお金がたんまりもらえるような仕事があったらね、大王の方にご一報いただければなと思っています。はい、よろしいように。 ということで、この後は朗読のコーナーです。お料理の木も環境に入ってきておりますので、今日はどんなお話なのか読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読のお時間。今週はキジロウ物語ということなんですけど、このキジロウさんというのはどなたかちょっとさっき調べたんですけどよくわかんないですね。なんか誰からしいです。今回はね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ページぐらいなので、まあ2回か3回かってところかなという感じですね。この頃は簡単に飛び出してきたり舞い戻ったり、風の中の紙くずみたいに離郷出郷が日常化しているので、今の地方の青春男女にはもう私たちが青年期に持ったような旧を大手なんていう感傷は滑稽化しているに違いない。僕は横浜生まれだった。19の暮れまで横浜にいた。それでも東京が遠く思われ、勉強するなら東京でなければならないように思い、その頃の青年の胸にはなお思うがにすぐ夢をかきたてる苦学という生きた言葉があった。明けても暮れても苦学をしに東京へという夢に取りつかれていたものだった。幸いなことにというのも変だが、19の冬、僕は横浜線香に入港中の外国船の足場からドックの底へ墜落した。冬でロープが凍っていたせいでもあろう、足場のロープを操作する人が誤ってロープを手放してしまったのである。高さ十数メートルの船腹から足場板もろとも落ちていった僕は、塗料のレッドペンキを頭から浴びてしまったらしい。一号ドックの石段を僕は誰かに追われていく。職工長や仲間の者や守衛たちがワイワイ言いながら僕を重大な放棄を捧げるように担ぎ上げていく。うすうすそれを意識していた。ところが自分の体のレッドペンキを血だと意識した途端、後のことは何もわからなくなってしまった。気がついたのは翌朝で、従前病院の白いベッドの中にある自分を見、かすかな鉄瓶のゆなりときれいな看護婦さんをそばに見た。退院したのは1ヶ月後である。家に長年寝てる病夫が僕が帰化にあったのを聞いた日、ああ、男の子一人亡くした、と言ったというのを聞いていたので、家に帰った翌日、もういないものと思って東京へやってください、と頼んだ。この帰化が、天気を作ってくれたわけである。そこで憧れの苦学へ出かけた。社会的幼稚といえば幼稚、滑稽といえば滑稽な話だろうが、僕にとってはやはり生涯の貴重な一コマになっている。というのは、横浜の鉄の橋のすぐそば、吉田町の家から東京へ出るというのに、その朝母は、 小豆の入った赤のご飯を炊き、目指しか何か頭のついた小魚をつけて涙ながら門出を祝ってくれたものである。そして忘れもしない12月の押し詰まった日、小さい弟や妹たちも手を引いて桜木町の駅まで送ってくれた。改札口で母も泣き、小さい弟妹たちもベソをかいているのが、あたりの旅客に決まりが悪くて汽車の中へ駆け込んだのを覚えている。汽車が動き出してから母にもらったがま口を開けてみたら1円60何銭か入っていた。僕が横浜線香に働いていたのは18から19までの1年半ぐらいな期間である。線香の職工生活の1年半は忘れられない経験ばかりだった。18歳の肉体には毎日が耐え難いほど重労働であった。それに危険な仕事が多く、1週間に1度や2度は必ず怪我人や死人を仲間のうちに見るのだった。朝家を出るたびに、夕方また母や弟妹たちのそばへ帰れるかしら、どうかしらと家を振り向いては毎朝家を出る癖がついていた。そんな重労働を18区の頃にどうしてやったかというに、家は貧乏のどん底にあり、どうしても僕が一人前の日稼ぎをしなければ、母の手内職ぐらいでは食べてゆけなかったからで、ちょうど父の旧知の人で、内藤さんという内藤子爵のつながりで横浜線香の重役をしていた人がある。その人の口で入れてもらったわけだ。日給42銭というのが魅力であった。日に42銭入ると大変生計が楽になる。が、社の規則では採用は21歳以後ということだった。それを重役さんの口利きというので、18歳の僕は偽って21歳と称して入れてもらったわけである。それが線具部であった。線具部というと聞こえは良いが、ペンキ塗り錆落とし、ダンブル掃除、入港船の船底洗い、つまり雑用工である。線香生活の1年半は辛かったし面白かったし、悲しかったし珍しかった。この中の人々の不思議に楽天的な、また国際労働者的な生き方の数々を今もなかなか忘れえない。ずっと後に週刊朝日にカンカン虫は歌うという連載を書き、その中にカンカン虫のトムコーのことを書いた。その頃文芸春秋社で文芸講義録を出したことがある。すぐ辞めたが、そしてその新聞広告には、長谷川慎は何々より今日の作家となり、吉川英治もかつてはカンカン虫であったと出した。社内の何奴が書いたものか、随分人を食った広告文だし、また世の薄命な文学志望者たちを嫌なヒロイズムで煽ったものだという記憶が今でも残っている。が、とにかくそれと週刊朝日に書いたのが先入手になって、実は雑誌や何かでも僕がトムコーであるとされ、カンカン虫であったと書かれてしまった。はい。何ページ進んだかよくわかんないですけど、今週はここまでにします。ちょっとなんか、あれですね、すごいこう、人生を振り返るような、久しぶりにこういう話になるような、なんか自分の今現在というよりはね、本当は昔の話という感じですけど、まあなんかね、時代が違いすぎて僕らにはわからないことはたくさんあるんですけど、まあでも人の青春というか自分が進んできたところというのはね、分かっていいかなと思ったりはいたします。来週この続きでなんとなくあと 2,3,4,5,6,7,8 ページですか。なのでまあまあうまくすれば来週終われるかなという感じのところまでは進みました。いい感じの段落で終わったので、また来週この続きを楽しみにしていただければなと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、吉川英治さんも船から落ちたという お話ですけれども、この間僕もちょっと落ちましてね、そんな船の上から十数メートルみたいな話ではないんですけどね、家の階段を踏み外しまして、いつももう毎日毎日登ったり降りたりしている階段なんですけど、なんかね、降り方がいつもと違ったんですよ。なんか知らないけど、なんか寝ぼけてたのかな、なんか物を取りに降りたと思うんですけど、最後の2段ぐらいで足を踏み外しましてね、バターンと倒れまして、結構な夜中だったから家族も気づかず寝てましたが、しばらく立てませんでしたね。まあ何分もってことはないと思いますけど、数十秒だと思いますが、ううって言いましたね。ドーンと落ちました。数年前にね、2年ほど前に床を直したところなんですよ、階段の下が。結構がっつり直してもらったところなので大丈夫でしたけど、それ直す前だったから床抜いてたかもしれない。綺麗で落ちましたね。見事な落ち方でした。自分で言うのもなんでしたけど、普通トトトトトってもう前を向いて、降りるんですけど、なんとなくね、後ろ向いて降りてたんですよね。なんで後ろ向いて降りてたんだろうな。なんか足がおぼつかない感じではありましたけど、ね、大きいでもないのか、まだ寝る前だったような気もするんですけど、ちょっとうたた寝した後だったかな。でフラフラしてて、最後の1、2段ってあれって思った時にはもうドーンって言ってましたね。はい、ドッカン落ちてまして、結局のところしんどいまま。昔ね、ワイルドセブンという刑事もののね、警官ものの漫画がありまして、みんなバイクに乗ってて、もともと悪だった奴らを警察にして本当の悪を打っていくという望月美希也さんの漫画なんですけどね。それでヘボピーというキャラクターがね、昔ヒッピーだったという設定だったと思うんですけど、まあ僕なんかよりもまだでかいみたいな人ですよ。でタイヤがいっぱいついているバイクに乗ってて、で誰かのバイクのタイヤがパンクしたら、この中からこう選んで装置付け直してやるみたいな、どっちかっていうとエマージェンシー的なね、サポート的な隊員ではありましたが、その人がまあ最後殺される時か途中、まあ殺された時ではないのかな、ほぼ全員隊員はどんどん死んでいくんですけど、最後に向かってね、そういうところではなかったかもしれないですけど、階段をボンって落とされて、体がクソでかいですからバタバタバタって落とされて、お前の自重が、体重がお前の狂気になるなみたいなシーンがあるんですよ。それでした。僕自身の体がね、僕にとっての狂気でしたね、あれね。焦げた時ね、まだ首とか痛いですからね、1週間ぐらい前でしたけど、もうなんかね、肩とかもね、いつもの痛さとは違う痛さがあります。本当はね、マッサージ行かなきゃいけないなと思いながら、今のところ行ってないんですけどね。いやー、もう本当ベキベキですよ。ベキベキになった原因の一端は、あの階段落ちからスタートです。落ちた後にね、平田充さんみたいに銀ちゃんって言いながら階段登っていけないので、僕はなかなかね、難しい話、いろんな話が内包しておりますので、まあ、わからない人は調べて、何の話かは考えていただければなと思います。はい、ということで、今月はここまでですね。まさに今月はここまでですね。もう6月ですよ。今日もまあまあ寒いんですけどね。そろそろもう暑くてどうしようもない、汗だくでどうしようもないっていう時期に差し掛かってるはずなんですけど、今年は比較的暑い夏だと言われているんですが、本当かなと思うぐらいなかなか暑くならないので、暑さに体が慣れませんからね、皆さんもお気をつけなさって、元気に仕事に遊びに邁進してください。ということで、来月6月もよろしくお願いします。お相手は大魔王でした。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。